今月の謝罪。12月に笠原荘へ引っ越しました。国立市の皆さん、僕がやってきてしまい大変申し訳ございませんでした。
今月の謝罪。清倉あずさ、好きな色は青色なんですが、先ほどキャシーさん、わけあって嫌いだそうです。申し訳ございませんでした。
はい、今月もやってまいりました。今月も、今月もやってきてしまい、大変申し訳ございません。笠原荘へと、
清倉あずさの
告白。はい、なんか今、あれだよね、はい、キャシーさんが嫌いみたいな。キャシーさんが、青を嫌い。そう、僕のクソみたいな兄貴が、ね、小学校5年生から口聞いてくれなかったくせに、大人になった後に知らないメールアドレスから連絡が来て、お金貸してって言ってきて、そう、その人が兄貴だった人が好きだったから、僕は青が嫌いだけど、そう、いや、青にね、罪はない。
確かに青にも清倉にも罪はない。
そう、兄に罪がある。明け
ましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。明けましてしまいまして大変申し訳ございませんでした。
はい、
で、今日ね、珍しくね、珍しくちょっと言いたいことがあるんです。僕たちが告知がありまして、今日告白皆さん聞いてるのが49回ということは、はい、月1でやり始めて2月でね50回になるんですよ。はい、なので、もう完全に自主企画なんですけど、公開収録、ライブハウスでライブをやりながら50回目は公開収録をします。
イエイ。
はい、ちゃんと東京ネットラジオさんに企画書を通して OK をもらいました。
ありがとうございます。
はい、でその詳細なんですけど、ですね、ちょっと待ってくださいね。僕のね iPhone8 がねちょっとあれして、2月3日月曜日、
はい、
新宿メリーゴーランドさんで、東京ネットラジオ告白第50回記念ライブ兼公開収録、タイトルは、公然告白。
い
はい、公然告白はい、僕が考えました、すいません。
はい、
はいはい、オープン17時40分、夕方5時40分で、スタート18時、夕方の6時、
はい、
チケット代が2000円プラスワンドリンク予約の方、はい、で予約してない方、当日の方は2500円プラス50ドリンク、はい、受け付けます。
2万5000円ですからね。
はい、くらいですね。
えぐいなー、はい、行くなー、ね、50回スペシャル、ぜひ来てください。
来てください、
予約して。
で、ね、出演者はね、みんな東京ネットラジオに来てくれた方、うん、プラスもう一人、俺の番組には出てくれたことはないんだけど、ちょっと特別な方が来ますので、俺もちゃんとライブやるし、清倉さんも歌ってくれるので、
はい、
ぜひ来てください。
お願いします。
まあ50回目でね、誰もいないってなったら、さすがに俺やめちゃうかもしれない。
引退ライブみたいな。
はい、ということで、この番組はアートイールズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけで、50回記念の前の49回も、変わらずゲストの方来てくださいました。ゲストの方、自己紹介お願いします。
はい、松永彩香と言います。今日はお招きありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。松永さんは
何の人ですか。
あ、私はキャシーさんの友達だと思ってる。
あ、でいいの？
いい。
え、俺も友達だと思っていいの？
あ、友達、キャシーさんの友達。
あー、よかった。去年ね、2019年俺なんか人間関係がよく分かんなくなっちゃって、
そう、久々の友達から連絡をもらってきた、はいはい、昔ピアノを弾いていて、
はい、
今ちょっと自分でも歌っちゃってる人。
人、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、昔多分ね6年7年8年くらい前、ね、僕と で松永さんは同い年なんだけど、僕たちが清倉さんと同じかちょっと若いくらいの時に、よく同じライブハウスとかで会いまして、うん、でぱったりあの活動の場がね分かれてしまって、で今回誘っていいものか悪いものか考えながら、なんか LINE をピューってやってたら松永さん出てきたから、よし今誘えと思って誘ったら秒で返信が来た。
久々の友達から連絡来て、生きてたと思って。よかったよ。
はい。それにね、あのよく活動してた当時はね、まだ LINE がないメールの時代で、そう、うん、お互いに返信しないタイプでした。はい、申し訳ございませんでした。
申し訳ございません。
はい。というわけで、あのね、本当ね、今ちょっと打ち合わせで話したりもしたんだけど、うんうん、俺の気持ちは本当にね、あの生きててくれてありがとうなんです
よ。いや本当生きてて上に音楽やってお互い会えて、何度もやめようと思ったのにやめなくてよかったなって、
そう生きててくれて、しかも生きる屍じゃなくなってなくて
よかった、ね、人間らしく生きてよかったなって思ってま す、うん、
で、 でさらにあの SNS ソーシャルネットワークサービスでちょこちょこ生存確認はしつつの、なんかいろんなことやってたんですよね。
そう、キャシーさんと会わなくなってからバンドだったり辞めたり始めたりっていうのを繰り返してたかな。
はい。でその松永さんの当時何やってて今何やってきたっていうのが、多分まあ普通に話しちゃうとね、みんな何この人のこと知らねえしになっちゃうんだけど、多分普通に聞いてて、あこの人あこのことしてきたんだっていうね、共感でもないな、うん、なんか別に共感してほしいわけでもないし、うんうんうん、なんか感じるものがあるんじゃないかと思うので、はい、あとはもう松永さん今日好きに喋ってください。
マジか。こんだけいい子にさ、ちょっとこうゲストっぽい感じでさ過ごしてたのに何、はい
は
い、
急に戦友離脱しましたよ。おいおいおい、
友達記憶さんもね、どんどん聞いちゃってください。
放り投げましたね。どうも初めまして、
はい、どうもよろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
ってことはもうキャシーとは昔から知ってて、音楽もやっててさ、うんうん、今に至るって話なんですけど、まあちょっと軽くさっき話したんですけど、好きなことを好きなだけやりたいっていうのと、あと生きていてよかったというワードが出てきましたけど、なんか今日深い話になりそうやなと思って、
そうなんですね、
ぜひそこをかか語ってほしいなと思います、はい、
キャシーさんと知り合った時は2人組、まあ、女の子っていうの恥ずかしいな、もう多い年なのに、でもまあ当時は20代の女の子、私がピアノ弾いてて、まあもともと大学の先輩だったこうボーカルの子と、私ピアノだけ弾いてたっていう音楽活動を長らく大学で 5、6 年くらいやって、多分その途中でキャシーさんに知り合って、で その後なんかスルッとキャシーさんと会わなくなったけど、うん、私も音楽活動をノロノロ続けていたんですけど、うん、はい、その後やっぱりなんかいろいろあったね。
そう
あの
いろいろあった
の、いろいろあったの。でもザクって言っちゃうと、もう、はい、音楽活動続けていて、はい、相方が結婚して、はい、その時私は振ったんだ当時の彼氏を振って、はい、人生のこう上と下みたいになってた上時期に、私もっとなんだろう、これからどうしようと思った時にピアノ弾けなくなっちゃったんですね。
へえ、それはなんで？
怪我。
ピアノ弾き、
ピアノしか弾いてこなかったのにピアノ弾けなくなっちゃって、骨折、右手の親指骨折、動かなくなっちゃって全然弾けなくなっちゃって、でもなんとかまあ動くようになって、はい、もう一回バンドを始めて、はい、その時ねキャシーさんに告知を送ったり、ちょっと真面目に音楽でやろうとか、それこそプロになろうみたいな真面目なバンドやってたんだけど、それもやっぱり喧嘩して終わり、思ったことが別にプロになりたかったわけでもないし、なんかやっぱ最初にやってたその音楽、自分の好きなピアノを弾いて好きなことを相手に歌ってもらって、私は自由に弾きたかっただけだ、バンドは違う、バンドをやって私が学んだことは、私はバンド好きじゃなかった、バンドやるのって実はあんまり好きじゃなかったかもしれないっていうことを学んで、で歌い始めた。
いやー、そう、流れがもうすごいですね、身に染みるというか、
確かに一人でステージに立つっていうのがなかったもんね、
当時ね。なかった、無理だと思ってた。
完全にやっぱ人と誰か素人歌って、そうステージ立って、
うん、なんか自分はピアノしか弾けないし弾いちゃいけないと思った、
うん、ちょっと機械的な感じ、
うん、なんか新しいこと始めるのが怖かったよね。うまくいかないかもとか、一人でできるわけないと思ってたから、そんなことよりもバンドでああこう言われる方が嫌だったんだ。だったら、だったら嫌いな歌でもやってみようって思って、うんうん、私本当小学生くらいの時にお母さんに、あんた本当に歌下手だねって言われてから、
あ、
本当に自分は歌っちゃいけないと思った
。めっちゃわかります、それ言われたことあるもん。
お母さんはピアノの先生だったから教わってたんだもん。あ、出た
出た、一緒一緒
一緒、一緒一緒、
やっぱそう、
うちのピアノの
先生、みんなそう、
そう、本当そうです。私声嫌いだったもん、自分
も、そう、俺も相方に声汚いって言われた。
まあ出た出た、やっぱ共通する何かがあるんですね。
やっぱそう、自分のそう、なんだか好きな人とかさ、尊敬してる人とか距離の近い人にそういうこと言われて、
一番ショック。
あ、そう、じゃあ歌っちゃいけないんだって思ってた呪縛を解き放って、
いや、よく解き放ちましたね。
でもそんなにバンド嫌だったの、
すごいと、
うん、なんか自分の嫌なこととか、こう苦手なこととかよりも自分の好きなこと、伝えたいこととかが多分あって、そういうことをやりたいんだろうなって、うん、いうふうに思って今はちょっと歌ったり、
すごい、
うん、歌ったり休んだりしてる。
なんかそれだけペースがこう自分のペースがあって、本当に好きなことを好きな時にやってる。
そうそうそうそう、ね、やんなきゃみたいな呪縛から、
そうですね、
なんかバンド病みたいなものからちょっと解き放たれた今かな。
忘れちゃいますもん
そうそう
大丈夫、みんなね、地方だから大丈夫、
ね、
何が標準か分かんない、
今のどこの人って感じだった、ね、忘れちゃいますもん ね、
うん、やっと自分の人生に戻ってきたみたいな感じ。
そうだね、うん、好きなことってなんだっけっていうのを考える余裕がちょっとできたかなって思う。
なんかそう、声とかさ、歌が下手うんぬんとかでさ、うん、俺自分の声が変わった声だから、うん、使いこなすのに何年もかかっちゃって思うのが、うんうん、自分の声を 100% 生かすのってそもしかねえんじゃないかなと思って、
あ、
うん、
そうです
ね、なんかね、俺は相方の声って本当に全然合わなくて、でもこれは申し訳ございませんの人で、相方はね、なんか専門学校で僕に教えられる人がいなかったくらい言っちゃうタイプです
。強いね、
全然声が違ってその人に合わせた言い方をしてたから、なんていうのかな、キモかったよ、
自分の好きなキャシーじゃなかった
んだもんね。そうそうそうそう、
確かに、
で一人になってから自他ともにこっちの方がいいみたいな感じ、
うん、当時はそのバンドっていうか、まあ、ステージ以外でそれぞれキャシーさんと、
うん、
なんか別のとこでお茶したりとか遊んだりとかしたんですか？
お茶とかはしなかったけど、
ね、
でもね、同じライブバーかな、
そうそうそうそう、
によく入り浸ってたから、あ、
そこで
そうそう、会って話して、別に約束なんかしたことなかったけど、いるみたいな、なんかいるって
じゃあ本当にその世代の時の仲間っていうか先
輩、そうだ ね、
そ、
うだね、
そんな感じ、
そう、
いいですね、なんかそれが連絡取らずにまた再会するっていうのが、うん、今日は私初めてなんですけど、彩香さんは、うん、すごいなんかグッときます
なんか今日読んだのは、うん、そう、やっぱさ、その、まあ、例えば俺なんかよく俺売れてないしって言ってるけど、うんうん、それでもなんかね、しぶとく生き残ってる世代というか、うん、僕たち、うん、あれなんだよね、社会的にもゆとり世代の一個前のゆとりプロトタイプ、
そうだね、そうだね、プロトタイプだね、そうだね、
いろんな試されたね、うんうん、がしぶとく生き残ってるのが、うん、なんかね、最近ほんと俺の周りだけかもしれないんだけど、またちょっと集結し始めてて、
そうだね、うん、
ちょっとね、もう一撃始めようぜみたいな、
そうだね、なんか30になる前に何かみたいなの20代の時すごく思ってたけど、うん、なんか今こうちょっと肩の力抜いてやりたいこと、うん、誰かのためにとかじゃなくて自分のやりたいことってようやく考えられるようになったかなって思う、ね、
なんかそれぞれのね、居場所を見つけた上で、うんうん、なんかなんだろう、同窓会でもないけど、
うん、
ちょっとここでこれ盗んできたからみたいな、
あ、そうそうそう、なんかお互いの技見せ合
う
みたいな、この数年で覚えた技みたいな、
めっちゃいいな、それしたいな、その世代になったら、
ね、
できるよ、
今逆にその言ったみたいに、うん、30までに何かしなきゃ って自分が思ってるし、うん、ちょっと前に関わった芸人さんとかは逆に40手前だからもう落ち着かなきゃって、うんうん、引退しなきゃっていうのをもう今間近で感じてて、その間の世代なんですよ、うんうんうん、
あでもなんか27、8、9くらいってすっごい焦る、うん、
あでも私そう焦るんそう逆に焦って弾き語り始めたのがそのぐらいの年だったのも、う
ん、そこで始めたんですね、
うん、なんか29とかになる前は歌ったこともなくて、うん、でも30歳になるのにあたってやっぱり、うんうん、ボーカルがいないと何もできないっていうコンプレックスを抱えたまま生きたくない、うん、いつでもお前のことを捨ててやっても大丈夫、一人でも生きていけるっていう風なのを自分でちょっと足場を作りたかったなと思ったのがそれからの年だったかな。
なんかでもやっぱ売れたいとか夢になりたいっていう目標がバンドマンにしろ歌うたいにしろあるんですけど、逆にその夢を語るのって簡単だと思うんですよ。なんかその初対面で思ったのはやっぱその時にしんどかったことって何だったんだろうなとか、やっぱバイトしながらとか社会人でいながらやってる人もいると思うんですけど、何が一番しんどかったのかやっぱ怪我
だね。怪我がやっぱりうん、自分のアイデンティティを失うようなさ、うん、ピアノしか弾いてこなかったのにそれができなくなって、うん、で仕事もやっぱり手だからライブハウスで働いてたんだけど、それもやっぱりうまくできない、やっぱカップとか持てなくなっちゃうからもう何もできないし、まあ、本当に自分で料理も何もできない、上にピアノも弾けないってなった時にどうしていいか分からなかったし、本当に周りのパートのおばちゃんおじちゃんは働いてるのに、なんで私は同じことができないんだろう、なんであの子の手は動くのに私の手は動かないんだろうって思った自分の汚さ、なんか周りを責めればよかったのに責められなかったりとか、大丈夫だよって言われてもムカつくし、なんかもうなんか若いうちに怪我しといてよかったねとか、 あの有名なピアニスト小指ないぜとか関係ないじゃん、
比べられちゃう、
そうそうそう、今私が苦しいのにでもあんまり苦しいっていうのかっこ悪いし、なんかブログでは元気だよってそう言ってみたりとか、
めっちゃわかる、
すごいアンバランスになってやっぱそれはしんどかったな。
なんかでも30超えて苦しいが言えるようになった、
うん、あそれはある、うん、そう怪我したのが逆に20代で言えなかったんだよ、うん、周りに、
あ
なんかさ、うん、ブルーレットですらさ、うん、置くだけの時代だよ、うん、その時代にさ
急に来た
俺たちはさ、なんであのちょっとした悲しみやね苦しみを置いていけなかったんだろう、
なんかかっこつけちゃってさ
そうそうそう、
なんか言っちゃったよね、なんか ね、
ね
うん、そうですね、
置いていけ、
それを聞いてる
みんな、
そう置いていけ、痛いの、怪我した時に言われたけど痛いのって自分で痛いって言わないと誰も気づかないから、
そうですね、
体に対する SOS だから、それはあなたが受け止めて叱るべき処理をしないと潰れるだけですよって言われたから、それはもう体調、みんな周りの人に今もそう思う、自分自身もだけど気をつけて、
ね、しかもね、僕らの世代ね、まだ昭和生まれだからね、
う
ん、あの結構我慢しなさいの時代、
う
ん、あそうです
ね、そうだね、ギリギリそうだね、うん、
はい、我慢しながら生きてきて、なんかね、俺お兄ちゃんと比べられると弟なんだから我慢しなさいって言われて、妹と比べられると男の子なんだから我慢しなさいって言われて、
そんなに我慢大事か
3人兄弟だから、で結果なんかもう自分でね責任持ってやればいいやって思いながら生きてきたんですけど、もうちょっとで CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう、
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中、
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて、
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、エンディングです。
イエ
イ、はい、本当に今日はね好き勝手喋りました
。いやあっという間だった。
今ね松永さんと久しぶりに会ってね、うん、最後何の曲流そうかすっごい悩んでんだけど、
一応しないで、ね、押し押し、
夢を語るだけなら何もリアルじゃないって俺がね昔歌ってた曲流すね、
切ね
さっきねそんなことキュクラさん言ってたじゃない、
う
ん
う
ん、でもねこれ絶対ねそこまでいかないで終わるから、はい、じゃあ告知しましょう。
はいはい
はい、松永さんなんかありますか。
はい、私は2月の20日に、
はい、
冒頭の告知と同じく新宿のメリーゴーランドでライブをやります、
はい、はい。でさらにあの来たる2月3日は、うん、あのね、僕この番組に来たことある人集めましたって言いましたけど、あ、松永さん今来てるじゃない、
あって本当にそういうテンションで連絡来たんだ
よ、ね、そうそうそう
気づいたみたいな
はい、
なるほど。
そう、そこまでね含めて、そう松永さんの歌を聞くのは俺初めてだから。
あ、そうなの。あ、そっか。
それもね聞きたくて。
すごいよね、
感慨深い、
うん。歌も聞いたことないのにラジオ呼ぶわ、ライブ呼ぶわ、なかなかの勇者だよね。
ま
あ、ありがとうございます。
ので、まあ、うんうん、来ますと2月3日。は
い、2月3日、まず2月3日。
はい、ピアノ弾き方リスト。
はい、
はい、
あとなんか人生の告知とか、何歳までに何します。何もしないです。やめたこれ。なん
だよ。
違う、なんか違
う。
俺たちはむしろそこから離れない
と。そう、そう、何歳までにとかやめた方がいい。
そうそうそうそう。
やめた方がいいね。
うんうん、ブルーレット置くだけですからね。
まあ、ね、お気に入りだわ。
ぜひね、皆さんブルーレット買っていただいてね、置くだけですからね。
まあ、まあ、買う前にとりあえずライブ来ても
らって。そうだね。
ちょっと予約しないと50ドリンクの風があ
るんで。そうそうそう。まあね、皆さんあの50ドリンクなんないように。
絶対ライブどころじゃねえわそれ、
はい、まあでもね、あの、うんうんうん、いろんな企画ある中で公開収録やりながらって、はい、うんうん、なかなかないと思うので、
ないないない、
ぜひ来てほしいし、はい、まあ、もしねみんな来てくれたらちょこちょここういう企画やろうかなとも思ってる、うん、
来てくれたらやる、
来てくれたらやる、ね、もうね、みんなねつまんないって思ってたらやんない
私もいっぱいの人とできるように、
はい、
はい、あと30秒くらいなんですけど、本当に、ね、生きててくれてありがとうございます。
生きててくれてありがとうだし、ありがとうだし、
で、ね、ここでね、その当時の僕らと同じくらいのね、清倉さんとのね、未知、ね、ではないけどなんか遭遇みたいなね、
うんうん、なんかそう30代楽しいぞって言いたかったのに、なんか暗い話しかなかったから
、いやいやいや、もう聞けるうちが花ですから、う
ん、その暗いをね言えるようになった
、うん、そうだね、あの時しんどかったわ、ね、
私まだ言えないですもんね、
置いてこれたんだよ。というかで、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。